を書くのが望ましいことは言うまでもない。最近、私はその謎解きに成功している。病院のカルテに残っている判読不能な殴り書きを時間が経過してから調べると、どの医者が指示や記録を書いたかを割り出すことはほぼ不可能だ。狙いはそこにある。医者は殴り書きをしておけば、不正医療の訴訟が起きた際に責任を負わなくて済むのだ。教えられた内容を疑問視するような医学生は、医学部を卒業する見込みが薄くなるだけでなく、たとえ卒業しても、良い研修医制度と専門医学実習制度に参加しにくくなり、医師免許試験に合格することも難しくなる。波風を立てるような言動は、それどころでは済まないことがある。私は自分の担当していたある医学生のことが今でも忘れられない。彼は産科学を専攻しようと考え、授業を受けていたのだが、中略。教えられた産科特有の愚劣な医療処置すべてに納得できず、産科の指導教官たちに質問をしたのだ。産婦の両足が上げた状態で視野器で固定されるのはなぜですか？なぜ麻酔分娩をするのですか？陣痛の初期段階で分娩誘発をするのはなぜですか？明確な必要性がないのに、帝王切開が行われているのはなぜですか？結局、彼が得たのは、回答ではなく処分だった。彼は医学部長に呼び出され、精神鑑定を受けることになった。医学部では、敵意のこもった質問をする医学生はすべて、精神障害者、とみなされるのである。こういった独断と偏見に満ちた医学教育の弊害は、思考力に富む、知性豊かで、確固たる倫理観を持つ医学生を排除し、愚劣な伝統を頑なに維持するというだけではない。このような体質は、無駄な治療を行わない画期的な医療体制の確立を阻止することになるのだ。この点について、ロジャー・ウィリアムズ博士は、病気に打ち勝つ栄養、という著書の中で次のように指摘している。現在、アメリカの医学部は画一化均質化ではない。されている。一旦ある信念が正統派として確立されると、それに異議を唱える世代は抑圧される。我々は一種類の医学、つまり近代医学しか知らないので、すべての医学部が基本的に同じことを教えている。カリキュラムは必要と考えられていることで飽和状態になっているために、新しいアプローチを試みる時間も余裕もほとんどない。その結果、医学は、すでに受け入れられていることが普遍の真理であるとする因習に縛られやすくなる。科学が正統派として不動の地位を築くと、それはもはや科学ではなくなり、真理の探求をやめ、過ちを犯しやすくなる。中略。8、第4章。医学界と女性差別、女性に対する医学界の差別、10年くらい前。私がある大病院の教育計画責任者だった頃、一人の女子学生が、指導医の一人が私を公平に扱ってくれません。と訴えてきたことがあった。中略。彼らが世間一般の男性よりも女性差別の傾向が強い理由は十二分にある。女性は医学部と病院だけでなく、医療現場の至るところで差別されている。例えば、患者としても差別されて不正医療の餌食になりやすいのは女性である。中略。企業の経営者が女性差別の態度をあらわにすれば、女性は仕事、昇給、昇進の機会を失い、職場での不当な扱いに対して精神的な悩みを抱えることになるだろう。しかしながら、医者が女性差別の態度をあらわにすれば、女性は乳房、子宮、卵巣だけでなく命までも失うことになりかねない。 あるいは、薬物依存症に一生苦しむことになったり、妊産婦の場合は赤ん坊が病気になったり死産になったりすることもある。女性の医療従事者への差別、中略。ので、このような露骨な女性差別はくなったが、その根底にある考え方は残っている。医者は今でも心の中で、看護婦は医者の死の後始末をする召使いだ。と思っているし、医療現場でより大きな役割を果たそうと努力している女性に反感を抱いている。レントゲン撮影装置とは恐ろしい被曝装置のことであり、医療被曝の危険にさらされるのは、大抵女性の専門技術者と相場が決まっている。病院におけるもう一つの危険地帯は手術室である。いくつかの研究で、手術中に使用する麻酔用の亜酸化窒素ガスを繰り返し吸う女性の麻酔科医は、平均的な女性に比べて乳がんの発生率が50倍も高く、流産も多いことが判明している。彼女たちの子供を取ってみても、がんの発生率は60倍、奇形児が生まれる確率は4倍である。麻酔ガスを最も多く吸わされるのは誰だろうか。男性の外科医と麻酔科医ではない。彼らは準備が全部整ってから手術室に姿を現し、手術が終了した途端足早に去っていく。手術室で準備をするのは女性の麻酔科医と看護婦であり、後片付けで最後まで残留されるのも彼女たちである。中略。男性の医者は女性を弱くてヒステリックで、女性特有の体の構造から来るあらゆる種類の精神的な悩みに苛まれやすい生き物とみなしてきた。これはそのまま現代医学の女性観でもある。女性医療、あるいは女性に対する不正医療を特徴づけているのは、まさにこのような女性観なのだ。それはまた、男女間の医療格差を生み出すことにもなる。これは、自由民に下げ行する医療と奴隷に提供する医療を区別することを盛り込んだ古代ギリシャの哲学者プラトンの法体系に範を取ったものかもしれない。プラトンによると、自由民を見る医者は心身の不調の性質を探り、患者とその友人に話をし、患者をまず納得させてからでないと治療しない。のに対し、奴隷を見る医者はあたかも正確な知識を持っているかのように患者を診察し、暴君のように命令する。という。この二分法の現代版を紹介しよう。中略。まずは麻酔科の研修医。ラマーズ法で出産しようと考えて分娩室にやってくる女性たちには僕は辛抱できません。麻酔の準備ができているのに、麻酔はいりません。なんて言われると、タイミングが狂うんです。後になって麻酔を要求されても、僕はゆっくり分娩室に向かうことにしています。こっちにだって都合がありますからね。中略。婦人科医療は女性に対する報復？医療史研究家のパーカー・ベンフィーからドア。婦人科は女性に対する報復と支配の手段として開発された診療科である。と論じている。産業革命の際に労働市場に参入し、女性権利運動によって新しい自由を獲得しようとする女性たちを見て医者は反感を抱き、自らの権力を行使して、男社会に挑戦した女性たちに報復し、彼女たちを支配しようとした。クリトリス切除術や卵巣摘出術のような過激な手術は、誰が真の支配者なのかを女性たちに思い知らせるのが目的だったというのである。婦人科の早々期に開発された過激な手術が、今日の外科のあらゆる分野に広く見られる不要な手術の先駆けとなった。しかし、不要な手術に関する限り、外科医よりも長い間にわたってそれを行ってきた婦人科医こそ最低の連中である。そんな婦人科医の一人、マリオン・シムズ医師は、今日の婦人科医の間で婦人科の父、として敬愛されている人物である。私はこれを適切な評価だと思い、 金がね、興味を抱いてきた。シムズがこれほどまでに高く評価されている理由は3つある。注略。では、この、哀れみ深い天才はどのような人物だったのだろうか。注略。シムズは奴隷たちに手術を繰り返し行った。麻酔こそ使わなかったが、その代わりにアヘンを大量に使った。彼女たちが逃げ出さかったのは、おそらくそのためだろう。注略。シムズの行った行為は人道的な偉業。として今日でもなお称賛されている。一方、麻酔なしで30回もの手術を受けさせられた気の毒な女性アナアーチャはずっと忘れられたままである。今なお続く壮大な人体実験、今日の産婦人科で広く行われている無謀な医療処置を綿密に検証すると、なるほどシムズこそ婦人科の父、と呼ばれるにふさわしい人物だと言える。手術への執着心と、自分が被らせた想像を絶する肉体的苦痛に耐え忍んだ女性たちに対する思いやりの欠如は、婦人科を専門とする多くの医者の行動様式に今もなお見られる特徴だからである。女性を実験台として使ったシムズの行為は、当時に限ったことではない。医学界と製薬業界は結託して、疑うことを知らない数百万人。数千万人の女性を使って人体実験を行っている。彼女たちの多くは投与された薬によって体を蝕まれ、場合によっては命を落とすことすらある。この大規模な人体実験を批判するイリノイ州オークパーク公衆衛生局元主任ハーバート・ニフトナー医師は、痛烈な皮肉を込めてこう語っている。女性は、現代医学にとって最高の実験動物だ。女性は何も質問せずにピルを欠かさず飲み、しかもそれを特権と勘違いしてお金まで払ってくれる。さらに、自分で食事をこしらえて食べ、住んでいる場所をきれいに掃除する。こんな超豪な実験動物は、他にどこを探しても見当たるまい。女性がそれほど協力的であるのは当然だ。医者が慎重で良心的で患者のことを気遣ってくれている信頼のおける人物だと思い込んでいるのだから。しかし、この信頼はどれくらい妥当なのだろうか。グルコンシールドと DES ジュチルスチルベストロールの事例について考えてみよう。注略。今なお残る医療被害、1940年から70年代前半にかけて、DES という合成女性ホルモン剤が流産を予防する目的で多くの妊婦に投与された。DES が流産を予防するのかどうか、長期的副作用がどのようなものか、誰も知らなかった。それを見極めるための臨床試験が十分に行われていなかったからである。しかし、それでも製薬会社はこの未知の薬を販売し、医者は数百万人の女性に投与した。やがて注略。研究の結果、以前から疑惑を持たれていたことが確認された。DES には流産を予防する効果はなかったのだ。しかし、この事実が発覚した後でも、製薬会社は製造を停止しなかったし、医者は処方をやめようとしなかった。1972年までに、DES の長期的副作用が現れ始めた。投与された女性たちの一部に乳がん、彼女たちが産んだ女の子たちの一部に膣がん、男の子たちの一部に生殖障害がそれぞれ発生したのだ。注略。この薬を服用した患者を見つけ出し、その女性とその子供に危険を知らせる道吉的責任がある。しかし、それをするにはかなりの経費がかかることと、警告を発すれば医療訴訟を招く恐れがあることから、医者が自分の医療行為の被害者を救済するために身銭を切るようなことは考えられない。 医学界に利用される女性たち、疑うことを知らない女性たちを実験台にする卑劣な手口。その最悪の例は三次制限の新しい方法と関係があるが、これは決して偶然ではない。数年前、アメリカ上院の小委員会が、中略。医学界は5000万人もの女性を実験台に使ってピルを10年以上も投与し、大規模な二重盲検法による人体実験を行ってきた。と証言している。ジョンズ・ホプキンス大学医学部婦人科助教授のヒュー・デイビス博士は、ピルを服用する女性がリスクについて適切な警告をして憂っていない現状を憂慮している。博士は、多くの診療所では、ピルがまるで蟄蝋なチューインガムのように処方されている。と語っている。医者は女性患者をなぜこのような危険にさらすのだろうか。読者はそういう疑問を抱くことだろう。妊娠を予防すれば産科の収入がかなり減るのだから、ピルの処方は不合理なように思えるかもしれない。この点について、ボール医師は上院で次のように証言している。聖なる避妊薬であるピルは、急激な人口増加という大きな社会問題を管理する薬という栄誉に輝いたのだ。ピルの処方の対象となったのは、避妊とは何なのかということをほとんど知らない貧乏で無知で読み書きもできない女性である。ピルに関してこれと同様の見解を持つダトナー医師は、ピルがアメリカ人女性に押し付けられてきた理由について、発展途上国の人口問題だけでなく、深刻化するアメリカの福祉問題に対する解決策としてピルが選ばれたのだ。と説明する。中略。私はバトナー医師の見解に同感である。患者に害を及ぼすな。という無害優先の鉄則こそが、伝統的な医の倫理なのだが、現代医学はそれを顧みず、人口抑制を達成するための社会工学としての機能を重視する傾向がある。医者は女性の妊娠を予防するためならほとんどどんなことでもする。その女性が黒人、ヒスパニック系、低学歴、貧困であればなおさらだ。医者は人口抑制の熱烈な提唱者たちにすっかり洗脳されているから、国内の生活保護を受けている女性と発展途上国の女性の出生率を下げるためなら、たとえ数百万人あるいは数千万人の女性が被害を受けても、一向に意に返さない。だから、医者はヒポクラテスの誓いを破り、事前病院での不本意な不妊手術、不要な子宮摘出手術、発がん性のあるホルモン剤、安全性に問題があり臨床試験が十分に行われていない IUD、医者と製薬会社が開発するありとあらゆる避妊法を正当化するのだ。このような見境のない人口抑制という考え方に少しでも共鳴する女性は、医者が神の領域に踏み込んでもいいのかどうかを問うてみるべきである。出産を予防するために一部の女性を死に至らしめて、人口爆発を二重に防止しようとする現代医学の行為は許されていいのだろうか。すべての女性はこの問いに答える前に、自分の命も現代医学の攻撃対象に入っているとすれば、この命題を受け入れることができるかどうかを答えなければならない。中略。敵と人体実験が、究極的には富裕者層を含め全ての人間を対象に行われることを、現代医学は何度も実証しているのである。現代医学の最もおぞましい手術のいくつかが、富裕者層、あるいは少なくとも生活保護を受けなくて済むだけの経済的余裕のある人たちを対象に開発されてきた。中略。旧美容外科が生み出す悲劇、主に女性を対象とし、乱心乱量に満ちている診療科がもう一つ存在する。美容外科である。怪我による変形を治療する場合を除いて、多くの美容整形は医療現場における最大の詐欺行為だと私は思っているからだ。中略。 大抵の場合、高額な美容整形の対象となるのは、手術によって自分の容姿を変えるだけでなく、人生の危機から救ってくれるという期待を抱いている女性たちである。しかし、美容整形は許しがたい悲劇を生み出している。もし美容外科医が高い治療代に心を奪われずに、患者が手術を受けに来た動機をしっかりと把握すれば、手術の後で彼女たちが幻滅し、強い精神的ショックを受けることくらい当然予測できるはずである。美容整形を受けた女性たちは、手術を受ける前よりも深刻な抑うつ状態に陥っているのが実情だ。医者を畏敬の対象にしてはいけない医療における女性差別について話していたとき、ある女性が自分の体験に基づいてこんな風に信念を語った。医者は女性差別の思想で凝り固まっていますが、それは患者の姿勢をそのまま反映したものに過ぎません。つまり、医者は自分が患者から期待されていることを肌で感じ、それに応じて医療行為をしているのです。したがって、患者は医者に診てもらうときは、自分の健康管理は医者とのパートナーシップに基づく合意であり、決定権を握っているのは自分なのだということを最初に明確にしておく必要があります。患者は医者に脅かされて強引に同意させられないように気をつけなければならない。患者が遠慮していると、医者はますます自分が全能者であるかのように錯覚する。警戒心を解いてはいけない。医者が下すすべての診断、処方するすべての薬、進めるすべての手術について説明を求め、根拠を示すように要請すべきだ。医者を畏敬の対象にしてはいけない。医者と患者は対等の立場にあることを医者に分からせることだ。患者が医者に敬意を払うのと同じように、医者も患者に敬意を払うべきなのだから。健康診断は患者の、青互い女性であれば、目玉商品という言葉を聞いたことのない人はいないだろう。特売品を用意してお買い得です。と宣伝することによって客を店に引き寄せ、それ以外にもいろいろな商品を買わせる商売のやり方のことだ。この数十年間、医学界も目玉商品と同じ原理で客を集めてきた。定期健康診断がそれである。健康診断とは、体のどこにも異常のない健康な人を引き寄せて検査をし、病気と診断して顧客を獲得するために医者が使う常套手段なのだ。このやり方が功を奏してきたことは間違いない。高圧的な売り込みに毅然として断ることのできる人でない限り、ほとんどの人が健康診断は健康維持のために必要だと信じ込んでいる。当然だろう。医学界はこの考え方を世間の人々に広めるために、アメリカがん学会などの組織の協力を得てあらゆる手を尽くしてきたのだ。その典型的な例が、がん検診を繰り返し受けて、がんと戦いましょう。というスローガンである。私は定期の健康診断と検診が無効であることをずっと以前から主張し、非難を浴びてきた。しかし、アメリカ医師会とアメリカがん学会は最近になってようやく、無症状の受診者にとって健康診断と検診は不利益が利益を上回る恐れがあることを認めるようになった。とはいえ、これらの組織がこの心変わりを大々的に公表することを期待してはいけない。しかしながら、アメリカ医師会は定期健康診断の受診を進めなくなったし、アメリカがん学会も毎年のマンモグラフィー、子宮頸部の細胞診、胸部レントゲン検査といった定期検診を推進しなくなった。遅きに失したといった感があるが、医学界がついに折れざるを得なくなったのだ。その理由は明らかである。これらの検査は単に無効であるというだけでなく、実際に危険であるという確証がいくらでもあるのだ。定期健康診断が時間と経費の無駄遣いであることは、この十数年来、 多くの研究によって立証されている。最も詳細な研究の一つは、カリフォルニアのカイザー健康保険が10年間にわたって行った研究である。保険に加入している35歳から54歳までの経済的、社会的に似通った地位にある人々を対象に、定期健康診断を半年ごとに受ける群と全く受けない群に分けて7年間調査した。それによると、健康診断を受ける受けないに関係なく、両群の人々の死亡率と有病率を含めて全般的な健康状況は同じだったことが判明した。私ががん検診とそれに付随する様々な検査に疑念を抱くのは、それがほとんど無意味であるというだけでなく、受診者に肉体サメージを負わせ、死に至らしめることがあまりにも多いからである。その典型は子宮頸部の細胞診である。この検査はその有効性を証明する十分な研究が行われていないにもかかわらず、子宮頸がんの画期的な検査法として医学界でもてはやされている。ある研究では、アメリカの10人3以上の女性の半分以上が前年にこの検査を受けたと報告されている。アスタリスク薬中、日本では